かれたもの、重荷をものは、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。おはようございます。この朝は、安らぎへの招きという題でお話しさせていただきます。私たち誰しもが日々の歩みの中で疲れを覚えます。一時的な休息や旅行などの気分転換だけではどうにもならない深い疲れを覚える時があります。肉体的な疲ればかりではなく、精神的な疲れ、人間関係から来る重荷があります。それは自分から望んで背負った重荷ばかりではなく、背負わされた重荷や労苦もあります。イエス様は労苦や人生の重荷を担い、深い疲れを覚えている人々にこう招いておられます。私のもとに来なさい。休ませてあげよう。休ませてあげるという言葉は、安らぎを与えるという意味です。天から来られた神の御子であるイエス様は、重荷を負い、疲れている私たちに安らぎを与えることができるお方です。それでは、イエス様はどのように休ませてくださるのでしょうか。さらに、イエス様はこう言われます。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝き負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方には安らぎを得られる。ここで、イエス様は、私たちが安らぎを得るためには、元気になるためには、何もしないのではなく、イエス様の首輝きを追い、イエス様から学ぶように求められています。首輝きは、昔の老村などによく見られたものです。離島の牛は、肩の上に首輝きを負わされ、その間に鍬や荷車を固定され、ペアになって工作をしたり、荷物を運んだりしました。このように、イエス様と共に歩みながら、どう生きるべきかをイエス様から確かな道を教えられ、私たちに平安が与えられるのです。それでは、イエス様の首輝きを追うとは何でしょうか。それは、イエス様から学ぶということです。イエス様は多くのことを教えてくださいました。その中で、二つだけをお話しします。一つは、神様の愛と罪の許しです。人間同士の間では、あの人は立派であるとか、あの人よりは自分がマシであるとか言いますが、しかし神様の前では人間は皆罪人です。妬み、悪口、傲慢、人を騙すこと、神様に感謝せず、自己中心に生きるなど、これらの中で自分は一つも当てはまりません。このように言える人は、おそらく一人もいないのではないでしょうか。このように神様の前で正しい人は一人もいません。皆罪人です。神様は罪人を裁き、滅ぼすことができる正義の方です。しかし、同時に憐れみ深い方でもあられます。神様は罪人を滅ぼす道ではなく、罪人を救い出す道を選んでくださいました。そのために、神の御子であるイエス様が十字架の上で私たちのすべての罪を償ってくださいました。イエス様は私たちのためにご自分の命を捨てるほどに私たちを愛してくださいました。私たちが主イエスの愛と罪の許しを受け入れるときに自分を責めることから解放され、心に平安が与えられ、新しく生きる力が湧いてきます。もう一つは、神様を愛し、人を愛して生きることです。イエス様の首輝きを追うとは、そのような愛を目指して生きるということです。私たちが神様を愛し、人を愛して生きることができるならば、私たちは妬み、憎しみから解放され、心に平安が与えられるのです。しかし実際に人を愛して生きようと実践してみると、決して簡単ではないことに気づきます。私たちは遠い人ではなく、家庭の中でも互いの思いが 食い違う時には愛する力を弱めることがあります。ですから、隣人を愛することはなおさらのことです。しかし、イエス様は私たちが神様を愛し、人を愛して生きる課題についてこう言われました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。なぜイエス様はこのように言われるのでしょうか。それはイエス様が柔和で謙遜な方だからです。柔和とは忍耐強い優しさのことです。謙遜、これは自分を低く言うこととは違います。人に仕える低さのことです。この謙遜は神の御子であるイエス様は天の栄光を捨ててこの世に来られただけではなく、私たちのために十字架の道を歩まれ、十字架の死に至るまで低くなられ、私たちに仕えてくださいました。この方が私たちを導いてくださるのです。私たちが神様を愛し、人を愛して生きようと実践して、失敗しても、イエス様は決して私たちを見捨てず、忍耐強い優しさを持って私たちに期待してくださるのです。イエス様はそのような方法で私たちに安らぎを与えてくださるのです。私たちは人生の重荷を一人で抱え込むのではなく、その重荷を共に背負ってくださるイエス様のもとで人生の重荷を下ろし、イエス様から助けをいただきながらイエス様と共に歩むのです。私たちをよく知っておられるイエス様が私たちを導いてくださいます。イエス様の教えに従って生きるときに、あなたの心に安らぎが与えられるに違いありません。ラジオ放送を聞いておられる皆さんに、キリストによる平安が豊かにありますようにお祈りいたします。